新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って飾って眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
そのうちお互いが理解し合って共闘して戦うようになるっていう展開が繰り広げられると、
うん、はい。
でまた、半年空いて、
はい、
ウルトラマン X っていうのが今度
X、
うん、はい、作られまして、これが非常にあのサイバーなウルトラマンっていうことで、
ええ、
そのウルトラマンの意識っていうのは、変身前の意識みたいなのが、
はい、
あの防衛チームのメンバーが持ってる通信機っていうんですかね、
うんうん、
で、その中にこの意識を、収めて、
うん、
で普段はそういうその通信機の中で会話をするっていうような感じで、
うん、
こういざとなったらその通信機からこうウルトラマンのあの、体が、こう出てくる。
うん、体出てくるんだ。
まあ、体が出てくるって言いますかね、その、巨大化するっていうような。
うん。
ただ、その、そこから体を出すと、一時的に元の姿にはなるけども、そんなに長いことは戦えないという。はい、
3分間。
そうですね。3分間っていうタイムリミットだったかどうかはちょっとわかんないけど、
はい。
まあ、その、一時的に、こう、ウルトラマンに、こう、なることができるという。
それは、あの、主人公とウルトラマンは別体なんですか？
あの、意識としては別。
うん、
うん。だけど、その、ウルトラマンの、なんていうのかな、体内の中にこう、主人公が、いるっていうような。うん、
体内にいる。
はい。
あの、変身後ですね。
そうですね。
はいはい。
この、ニュージェネレーションからは、
はい。
どっちかっていうと、この、どういうのかな、ジャンボーグエースみたいな感じで。
はあ、操縦式。
操縦と言いますか、その、シンクロするっていう。
はあ、なるほど。
感じですかね。
はい。
例えば、ウルトラマンの体の中のどこかに、その、元となる主人公の、姿がもうそのまま、なんていうのかな、その、映されるというか。
今の Z みたいな感じですね。
そうですね。はい。ちょっとこう特殊空間みたいな中で、主人公がいて、なんで、
まあ、一体とはなってるけれど。
そうですね。なんかこう必殺技を出すときに変身アイテムを使ってなんかこう、
ああ、なるほど。
うん、カードを入れたり、ボタンを押したり、メダルを入れたりみたいななんやかんやアクションをとって、で、それがウルトラマンに反映されるっていう。はい。感じのスタイルになっていくっていう。
むしろ刺激してるぐらいの感じですね。
そうですね。で、それがまあ昭和不安から見れば、どうなんだろうっていうのが、
うんうん、
まああるんだろうけども、
うんうん、
まあ今の子供たちからすれば、
うん
うん、逆にその方がわかりやすいのかなっていう。
うんうん。まあ新しい形ではありますわね。
だから、ね、ちょっと時代とともにウルトラマンが変わったし、変わってしまったっていう感じ。
そういう変身アイテムやなんやっていうのを、
はい。
積極的に使い出したら、じゃあその、銀河以降っていう感じなんですか？
そうですね。まあ、だから、アイテムを、まあ、いわゆるもう、ギミック満載の、もう、
はい、
まあ、おもちゃが売れるっていう、感じのものになっていったのは、
うん、
ニュージェネレーション。以降っていうことでもないか、でも、
その前でも、まあ、確かにおもちゃ出てたでしょ？確かに。
けど、その、必殺技と連動するっていうのが、どうだったかな、
うん、
でも、ウルトラマンマックスあたりから、ちょっとそういう変身アイテム、
マックスもありましたね。
っていうのもあったけど、ただ、ちょっとブレスレットっていう、形、腕にこうくっついてるっていう。
ピンとつけるみたいな、
ね。そうですね。形だったので、
はい、
なんていうのかな、こう、あんまりこう遊ぶ要素がなかったっていうんですか。
なるほど、ね。なるほど。
ちょっとこう一回、ブリューンと音鳴らしたら、はい、終わり、みたいな感じやったのに対して、銀河以降は本当にこう、アイテムを取っ替え、引っ返して、
はいはい、
まあ、いろんな音声ギミック。そうそうそう、音声が出るようになったのが銀河以降ですね。
なるほど。
ね、で、
フォームチェンジっていうのはどうなんですか？
フォームチェンジは、ティガから、あったんですけども、別にそれはおもちゃとしてあったわけじゃなくて、そうなんですよね。おもちゃと連動してたわけじゃないんで、
単純にウルトラマン
が、単純にウルトラマンになってから、そう、ウルトラマンが、うわーってやーってやったら、こう、フォームチェンジするみたいな感じだったのに対して、
うん、
まあ、ニュージェネレーションに関してはもう、あのね、ウルトラマン Z みたいに、
はい、
いろいろ喋りながら、
要素を反映させるってわけですよね。
要素を反映させながら、遊ぶっていうスタイルになっていったっていう。う
ん、はい。で、それはやっぱバンダイ以降っていう、ニュージェネレーション以降っていう感じですね。そういう。
そうですね。
で、今までのフォームチェンジは単純に、ウルトラマンの人形の数増やしたかっただけやけど、ニュージェネレーション以降はそれもさらに、連携するようになってきたっていう。
連携するようになってきてますね。
ね、
で、銀河、と、あと、ウルトラマン X もちょっと一部ソフトビニール人形を使う、
はい、うんうん、はい、はいはい。
その、
あ、言ってましたね。読み込んで。一応、
ウルトラマン銀河とウルトラマン銀河 S に関してはもうソフトビニール人形が主体やったんですけども、
うんうん、
ウルトラマン X に関してはソフト人形プラスカードっていう。
はいはいはい。カードが出ました。
形で、ソフトビン、ソフビ人形の足の裏をまず、リードさせて、
うんうん、
で、そっからのカードを変えて、いわゆるそのカードに、記された怪獣の、能力を、アーマーにするっていう設定だったんで。
はい、はい、はい、はい。
だからその、例えば、エリキングだったらエリキングアーマーみたいなの
を
装着して電気のエネルギーが使えるとか。
なるほどね。ま
あ、そういうギミックがあったんですね。
はい、はい、はい。
で、その次のウルトラマンオーブっていうのになると、
X の次がオーブ。X の次がオーブですね。
オーブですね。
はい。
で、オーブになると、これは今度はカードだけになりますね。
うん、うん。
で、そのウルトラマンのカードとかね。
はい、はい。
ティガのカードとかを使って、うん、それを組み合わせて変身するっていう。
うん、うん、うん。
まあ、変身アイテムにカードを、リードさせて、
うん。
いろいろ技を使うっていう。
うんうんうんうん、今の Z に近い感じですね。
そうですね。Z はメダルになりましたけども、
ええ、
まあ、オームに関してはカードで、
はい、
で、その後の、ウルトラマンジード
はいはい。
に関しては今度はカプセルっていうのになりまして。
なんかカチンと押すやつですね。
そうですね。ウルトラカプセルっていう、カプセルの中に、まあ、能力が封印されてるっていう設定で、はい、その、カプセルを、アイテムの中に挿入して、それを、スキャナーでビードさせて変身するっていう。う
ん、あれ2個まででしたっけ？
そうですね、2個ですね。
だから、だんだん増えてってるんですね、そういう感じで。はじめはカードだけですか？
そうですね。でも、増えてはいってますけども、銀河は、まあ、例えば、ソフビ人形一つ、
うん。
で、X もソフビ人形一つに対してカードも1枚。
ああ、なるほど。だんだん増えて
る。オーブに関してはカードが2枚。
はいはいはい。
で、ジードはカプセルが2つ。
はいはい。
で、その次は、ウルトラマンルーブっていうのがありまして。
次にルーブ。
で、ルーブは、まあ、二人一組のウルトラマンっていう特徴があって、ウルトラマンロッソっていうのと、ウルトラマンブルっていう、
あ、
二人の、
RB って書いてるのがその
そうなんですよ。
ああ、なるほど。
RB って書いて一応ルーブって読ませるんです
よ。なるほど、そういうこと。
それは、まあ、いわゆる、ロッソとブルが二人で一人っていう。う
ん、はい、はい。
まあ、最終的にウルトラマンロッソとウルトラマンブルーの二人が合体してウルトラマンルーブにはなるんですけども。
なるほど。
まあ、そういう、感じだったんですけど、ルーブに関しては、あれは何なんだろうな。
は
ウルトラ、なんだろ、変身アイテムがジャイロみたいな感じになってるんですよね。
ジャイ
ロ。はで、なんかこう、くるくるくるくるって光が回転する。
ベイブレード的な。
ベイブレードってそうなんでしたっけ？
あれはなんか、ギリギリと回して、カチンってやったら、ギャーンと回るんでしょ？
はいはいはいはい。
なんか、いろんな、ギミックつけたやつが。
そうですね。
で、ぶつけ合ってみたいなやつでしょ？そういうことではない。
でも、ぶつけ合うは、まではないけども、
はい。
クリスタルって言っても、こう、大きさ的には、メダル、
うん、うん、うん。
とか、バッチぐらいの大きさなのかな？
はいはいはい。
ぐらいの大きさのウルトラは、ウルトラじゃなかったかな。そのクリスタルを、ウルトラマンの、はい、能力を秘めたクリスタルを変身アイテムの中にこうカチャッと収めて、
はいはい、
で変身するっていう形で。はい、それは一つですね。基本的には二つとか三つとか、組み合わせるんじゃなくて、
うん、
まあ一回に、一つのクリスタル。
はいはい。
そのクリスタルを付け替えることによって能力が変わるっていう。
なるほど。
まあ、タイプチェンジ、フォームチェンジするみたいな形です。
はいはいはいはい。
あ、ルーブ・ジャイロか、うんうん。ルーブ・ジャイロとルーブ・クリスタルっていうのを組み合わせて変身するっていう。
うんうん。
形だったんですけども。
はい。
まあ、だから、特徴としては、そうですね、ウルトラマン X は、まあ、すごく防衛チームが活躍する。
うん。あ、防衛チーム出てくると。
はい。出てくるですね、活躍。で、ウルトラマンオーブに関しては、
はい。
防衛チームっていうのは名前だけがあるっていう感じで。
ほうほうほうほう。
一応、その、初代ウルトラマンの家族隊が使ってたジェットビートル。
はいはい。
と、すごくよく似た、
は。
戦闘機が、
は。
飛び交ってる。
ほうほ
う。なので、そういう怪獣退治の特殊チームっていうのは存在はするけども、
はい、
登場してくるのが隊長だけっていう。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。それは主人公たちに関わってくるんですか？
主人公たちも一応関わってはくるんですけども、
ええ、
関わるのは隊長だけなんです。
で、なおかつその隊に属してるわけではないんですね。
で、主人公たちは全く属してないです。
ないですね。一民間人なんですね。
一民間人。で、どういうのかな、ネット、新聞みたいなのがあって、
ええ、
で、そのネット新聞みたいなのをこう発行して、
うんうん、
その活動してるっていう。
そのためにその怪獣の現れるところに行って、それを取材して、記事にしようとするみたいな。
そうですね。はいはいはい。っていう展開ですね。で、ウルトラマンオーブに関しては、その主人公、キャラクターたちに、なんていうのかな、こう、しれっと関わっていく、
はぁ、
風来坊的な、存在として描かれて、ますね、
はあ。
で、そこに、いわゆるジャグラス、ジャグラーっていうキャラクターが
はいはい。
まあ、ライバル役っていうんですかね、敵キャラみたいな形で登場するんですね。
オーブに出てくる。
そうなんですね。
うん。
で、その時はもう本当に、なんていうのか、もう怪獣出してきたりとかして悪いことばかりやってるような、キャラクターだったんだけども、
うんうん、はい。
まあ、その、オーブで、まあ、いわゆるちょっと改心して、
うんうん、
で、その後、劇場版とかを経由して、
うん、
うん、今は、一応、はい、ウルトラマン Z の中では、まあ、その正義に目覚めたとは、言ってるけど、
うそぼいてる感じはありますよね、なんかね。
本当かなっていう、
うん、
どっちなのかなって、本当に正義に目覚めてるのか、それとも、
うん、
実は裏でなんか企んでるのか、わかんないぞっていうような、
キャラクターですね。
うん、感じですね。
はい、はい。
なので、やっぱりこの、ジャグラス・ジャグラーっていうキャラクターをよく深掘りしたいなと思うんだったら、このウルトラマン・オーブ。
はいはいはい。
っていうのを見た方が分かりやすいかなっていう感じですかね。
なるほどね。どんな確執があって、どんな。
確執があって、このウルトラマン・オーブとどういうつながりがあって、みたいな。
なるほど。
もともとはウルトラマン・オーブと違っ、と一緒に、
はい。
こう、戦おうとしてたらしい。
はいはい。
ですけども、なんかこう、ウルトラの力を受け継げなかったのかな、
うん、
ジャグラスは、うん、ジャグラーは、
うん、
で、そのもう一人の自分の仲間の方に受け継がれて、なんで俺じゃないんだっていうところからひねくれていったみたいな感じだったと思うんですよ、確か。
シスみたいなもんですな。
うん、うん、だからそんな感じで結構そのオーブ以降が、
はい、
そのライバルウルトラマン、
はい、はい、
ライバルキャラクターっていうのがちょっとこう暗躍するような、その作品が多くなってくる感じですかね。
ウルトラマンったらあんまり巨悪っていうのは出てきませんもんね。そういう巨悪といったら
ない。そうですね。まあウルトラマンレオとかではね、そういう円盤生物をそういうなんていうのか操るブラック将軍みたいなキャラクターも出て、あ、ブラック司令かも出てきますけども。
まあ、あとはエースのヤプールぐらい、
うん、ヤプールとかぐらいですかね。
ね。
そういうのが、こう、明確化してくるっていう感じでしょうかね、今のシリーズっていうのは。
ね、はい、はい。
で、オーブの後が、ウルトラマンジードっていう。で、これが、いわゆるその、ウルトラマンベリアルの息子っていうことで、まあ、本人は別に、最初は普通の男の子みたいな形で、
はい。
出てきて、ただ普通の男の子なんだけども、なんか突拍子もないところで不思議な力を使う。
はいはい。
うん、たまに僕はジャンプしすぎて天井に頭ぶつけちゃうんですよ、はははみたいな感じの、ちょっと不思議な少年みたいな感じだったんだけども、
はいはい、
まあ実はあなたはベリアルの息子なんですよっていうのを、
うん、
まあその人工知能みたいなのから伝えられて、
はい。
で、僕はどうしたらいいんだっていう、このアイテムを使うと、ウルトラマンジートに変身できますよっていう。
うんうん
うん、で、ウルトラマンなんて怪獣を倒すことができますよっていう、ことが告げられて、
はいはい、
で、ウルトラマンジートとして活躍するっていう感じなんだけども、うんうん、見た目が完全になんかこう、ベリアルに似てるっていうことで。
目つき悪いですよね。
そうそうそう。うん、最初は、あいつベリアルなんじゃないかっていうことで、市民からすごく叩かれるんですよ。
はい、有名やな、ベリアル。
そうそうそうそう。なんかね、ザンボット3みたいな。
なるほどな。
うん。
かつ自分探しをシーロというやつですね。
そんな、最初はそんな展開にちょっとなる感じなので、
うん、
で、後半になってくると、この、ウルトラマンゼロがすごく、関わってくるんですよ。
うん、
で、もともとそういう、ウルトラマンゼロっていうのは、
うんうん、
こう、固定した、その、姿っていうのがないんですね。
はい、はい。
固定したって、どう言ってんだろう、
人間の姿。
人間体っていう、固定した人間体っていうのがなくて、
うんうん、
その時その時に応じて変身する人をこう変えてるっていうような感じで、はいはい、で、その、ウルトラマン、ジードの中では、ちょっとメガネかけた冴えないサラリーマンの男の人と一体化するんですよ。
はい、はい。
普段はこう、冴えない感じで、まあ、上司にこう、小言言われて あの、ペコペコするような感じだったんだけども、
普通のね。
うん、ちょっとこう、ピンチになった時に、まあ、ゼロがね、あの、怪獣と戦うぞって言って、ちょっと待ってくださいよ。僕そんなことできませんよ。って僕今から会議なんですよ。行かないと、クビになっちゃうんですよ。って、
うんうん、
ああ、もうじれてとか言ったら、あ、なんだ、手が勝手にみたいな。で、あの、メガネかけてるんですよね。
はいはい。
で、あの、ウルトラマンゼロっていうのは、セブンの息子だから。
なるほど。
ウルトラアイみたいに、あの、はい、ウルトラゼロアイっていう変身アイテムがあって、
はいはい、
それを目に、つけて、まあ、いわゆるセブンみたいにデュワーって変身するわけなんですけども、はい、その、まあ、ジードの時は、その、まあ、イガグリさんっていう人なんですけども、そのイガグリっていう人がメガネか、普段からメガネかけてるんで、
はいはい。
一回メガネを外すんですよ。
はいはいはいはい。
で、うわ、あ、メガネが勝手にとかで、まあ、メガネを取って、デュワーっていう、そのシチュエーションがすごくコミカルなんで、
なるほどね。
まあ、その辺ちょっと面白いかなっていう感じで。
うん、まあ、それぞれ作品ごとに微妙に手を変え、品を変えっていうのをやってきてるん
ですね。そうですね。はい。で、ジードの後にウルトラマンルーブがあって、ウルトラマンルーブはもう家族っていう、まあ、テーマがシリーズ通して描かれて、
うんうん、
で、兄弟、あと妹、で、お父さん、お母さんみたいなのがあって、はい、で、お母さんが、まあ、ちょっと、失踪してるっていう設定だったんですけども、最初は。うん。うん、ただ、シリーズ中盤で、実は、ちょっと、まあ、なんていうのかな、こう、異世界に飛ばされてたんだけども、戻ってきたっていう形で、
はい。
で、戻ってきてからは、まあ、怪獣を倒すための手伝いをするみたいな。
手伝い？
そうそうそうそう。で、事情を知らないのはお父さんだけみたいな感じだったんですけども、まあ、最終的にお父さんも理解者になって、
はい。
で、まあ、そのやっぱり家族で戦ういう形だったんだけども、そこでやっぱり家族の絆みたいなのが、うん、まあ、描かれるっていう。
なるほど、
ね。息子に、やっぱり危ない目はさせたくないけれども、みたいな、うん。でもやっぱりウルトラマンとして戦ってもらわないと、うん、まあ、怪獣が倒せない地球が、滅びてしまうっていう。
はい、はい。
そこの、なんていうのかな。
葛藤が。
葛藤みたいなのが描かれたりとか。
なるほど、ね。
やっぱりこの作品において、僕、何が一番の功績かっていうと、
はい。
女性ウルトラマンをまた生み出してくれたっていう。
ああ、そうなんですか。
そのウルトラマンロッソとウルトラマンブルーの、うん、まあ、その、三人目のウルトラマンという形で、ウルトラウーマングリージョっていうのが出てくるんですよ。
ドロンジョみたいな名前ですね。
いや、グリージョっていうのは、灰色っていう意味なんですね。
ほうほうほうほう。
だから、ロッソっていうのは赤、っていう意味で、
うんうんうん、
ブルっていうのが青っていう意味で、
うんうんうんうん、
グリージョっていうのは灰色っていう意味 で、
うーん
で別にグリージョっていうのはその妹が灰色っていうイメージじゃなくて、
うん、
もともとグリージョっていう、まあ、怪人側怪獣側、
はい、
の立ち位置にいた女の子がいるんですけども、
ほう
ほう、その女の子と、この、兄弟の妹がすごく仲良くなって、
ほうほうほう、
で最終的にも本当にもう友達みたいな感じになるんだけども、
うん、
まあ、そのグリージョっていう女の子が、まあ、どういうのかな、その力尽きて、まあ、消滅するっていうことになって、うん、で、私の力をあなたに受け継がせるっていう、
うん、王道ですね、ウルトラマン。
そうそうそう。で、そのグリージョの力を受け継いだから、ウルトラウーマングリージョっていう。
はは
形になったっていう。でも、見た目は全然灰色じゃなくて、どっちかというとオレンジ色なんですけども。まあ、またこのウルトラウーマングリージョが可愛いんで。
あ、いいですね。
ちょっと、よかったら注目してください。
はい、チェックします。
はい。で、その後、ウルトラマンタイガーがスタートして、まあ、はい、ウルトラマン、太郎の息子っていうことで。
はい、今映画のやつですね。
そうですね。うん。で、まあ、タイガに関しては、その、トライスクワットっていう、まあ、3人のウルトラマンと、
はい。
まあ、3人、1組のチームを、
ほうほう。
作って宇宙を今まで守ってきたっていう設定で、
はいはい。
で、まあ、その、とある戦いで3人がバラバラになって、で、タイガだけ地球に、たどり着いて、まあ、地球人の子と、まあ、一体化すると。
はいはい。
まあ、一体化するって言っても、その、子供の頃にもうすでに一体化してるっていう設定やったんですよ。
へー、新しい。
うん。 そうそうそう。で、その昔、そのちっちゃい男の子が怪獣を、うん、まあ言ったら、ゲスラーやったかな。
うん。
の幼体を、その、大切に、まあ言ったらペットみたいな形で育ててたんだけども、
ほうほう、
それがちょっと特殊機関みたいなところに見つかって、怪獣はもう没収するみたいな。
はいはい、
でも、これは実は全然そういう、正義の側じゃなくて、うん、悪い宇宙人やったと。
ああ、その没収した奴らが。
そうそうそうそう。
はいはい、
で、途中で正体を明かして、その怪獣を連れ去ろうとしたときに、
うん、
返せみたいな形でしがみついて、
うん、
でも宇宙人はもう空を飛べるから、もうバーって飛んでいくと。
はい、
でも、ええー、うっとし離せみたいな形で蹴り飛ばして、う
ん、はいはい、
その足にしがみついていた男の子はもう地上に落下して、
ああ。
あわやっていう時に、
うんうん、
ウルトラマン大河と一体化すると。
なるほど。発動するわけだね。
そうそうそう。でも、それから、もう何、数年間は、
うん、
まあ、いわゆる潜伏期間みたいな形やった。
潜伏。
そうそうそう。で、ずっとその主人公の中にいながら、
はい。
まあ、男の子の成長を見守ってたみたいな形。
うんうんうんうん、
で、その男の子が、まあそういう、タイガーにおいては、はい、なんていうのかな、特殊警備隊みたいな形で、
は
あ、どっちかっていうと、警備会社みたいな感じだったんですよ。防衛チームではなく
て。防衛チームではなくて。
はいはい。民間の、そういう、警備会社みたいな形で。
税金で動いてるわけじゃないと。
うん。まあだから、まあ言ったら商売みたいな感じだから、
あ、なるほど、
ちゃんとクライアントがいて、
うん。
うん。ちゃんと、そういうね、まあ営業的なこともやって、みたいな形で、はい、
なるほど、
まあそういう怪獣とか宇宙人とかと、こう、関わってしまった事件とかに対して、うん、まあ、要は、クライアントを、まあ、護衛するとかね。
うん、うん、うん。
そういう形の業務を行っているっていう会社で。
ああ。
で、そこの、まあ、隊員として働いていると。
その隊は何て言うんですか？
ちょっと待ってください
よ。サイダー。
さあ、まあ、タイガー。
ナブローディング。
ね、イージスって。
はあ、なるほどね。
イージスっていう、EGIS と書いて、
はい。
イージスっていう名前の、警備会社。
なるほどね。なるほどね。
で、まあ、そこの、メンバーっていう形で、
はい。
一応、まあ、実動隊として、動いてると。
うん、なるほど。うん、
だから、肩書きも、警備士なんですよ。
なるほど。
工藤博之っていう名前なんだけど、
はい。
まあ、工藤警備士っていう。
お
で、その、上司として、宗谷誉っていう人がいるんですけども、その人の、はい、肩書きが、警備長。
なるほど。
で、本当にもう、警備員っていう感じで。
すごいな。案外その辺から、こう、ちょっと、初対地みたいな雰囲気が出つつある。あった。
だから、なんなんでしょうね。だから、大掛かりな、そういう、うん、メカとかは、
はい。
出てこないですけども、
うんうん、
まあ、ただその代わりに、作品ごとによって、まあ、例えば学園ものだったらもう学園ものの要素を、
はいはい。
すごく色濃く出し、例えばウルトラマン80なんかは、
はい。
もともとああいう学園ものにしたかったっていうところ、から、やっぱりなんていうのか、防衛チームとかが出ないと、
しまらん。
やっぱりな、しまらんだろうっていうところから、うん、まあ、だんだんと学園要素っていうのがフェードアウトしていくっていう、
そうだね。
感じだったけども、逆に今は、学園ものだったらもう学園ものっていうものを、
うん、
もうシリーズ通して描けるようになってるっていう。
もう仮面ライダーが完全にそうですもんね。
まあそうですね。だから、そういう、雰囲気に近づいてるんじゃないかなっていう。
なるほどね。
うん。だからもう本当に、タイガに関しては、主人公たちが所属してるのがそういう警備会社っていうことだから、
はい、
すごくそういう、民間的なイメージ。だから、例えば、収入があったら、今日はちょっとみんなでパーッと飲みに行こっか、みたいな感じのノリがあったりとか、
うん、
逆に言うと防衛チームが、
はい、
アットホームっていうのは、
うん、
どうなんっていうのがあるじゃないですか。うん、大人の目から見れば。うん、例えば、うん、ザットなんかが、うん、
はいはい。
目はすごく書体的な、庶民的な感じなのに、はいはい、ちょっと逆に、子供の頃は全然何も感じなかったけど、
うん、
大人になったら、そういう公共的機関が、そんなアットホームでいいのかと、
う
ん。
公務員でしょ。
そんな緩くていいのかっていうのがあるじゃないですか。
あ、その時代、うん、その時代のリアリティやつですよね。
うん、だからそういう意味ではすごくリアリティなんじゃないかなっていう。
なるほど。
感じはしますけどもね。
はい、はい。
で、まあ、タイガに関してはそれですね、はい、一人の主人公に対して三人のウルトラマンが憑依するっていう。
はーん。
のが特徴で、いわゆるそのトライスクワットとして活躍してた三人が、三人とも一人のこの工藤博之っていう男の子に、まあ、一体化するっていう。
すごい、負担ある、大きそうだな。
だからまあ、フォームチェンジというよりも、なんて言うんでしょうね。ウルトラマンがもう入れ替わるっていう。
なるほどね。
だから、三人の、だから、その、クルオヒロユキっていう男の子の中に3人のウルトラマンの意識があるんですよ。
ああ、喧嘩したらやることです ね。
そう。でも、時々喧嘩するシーンとかもあるんですよ。
やっぱり。
お前がそういうことをするから悪いんだろう、とかみたいな。ほんで主人公がもう、いい加減にしてくれ、みたいな。
で、外から見て変に思われるってやつね。
そうそうそうそう、それもあるし。ひろゆき何やってんだみたいな。あ、いえ、なんでもないっす。みたいな。
定番パターンですな。
のがあったり、みたいな。
はい、はい、
うん。だから最近まあそういうのがなかったっていうのもあるから、逆に新鮮かなっていう。でも逆にそれで喧嘩する時もあるけども、やっぱりこう三人の意識が、三人って言いますかね、ウルトラマン三人の、こう意識が合致したときは、
はいはい、
すごい力を発揮する、
うん
うんうん、っていうのもあるから、
新しい
形の絆を描いたかな
っていう。うん、な
るほど。で、今のウルトラマン Z につながる
っていうか、ね。Z につながると。Z のストレージでしたっけ？
はいはいはい。
正直言ってかなり身内じゃないですか。
そうですね。
予算、セットの予算もなんかこう、安そうやし、ユニフォームもなんかこう普通やし。あれがすごく僕いいと思うんですよ。
逆に、そうですね、リアリティがあるって言いますか。実際に、もしそういう怪獣防衛隊みたいなのがあったら、あんな感じなんじゃないのかなっていう。う
ん、そうなんです。
逆に派手派手。
そうなんです。
オレンジとか赤とか青とかの派手な、衣装スーツって、うん。逆にありえない
じゃないですか。そうなんですよ。
ありますよね。
マックスとか見とったら、東京のど真ん中にあんなバカでかい生地勝手に作ってるんですよ。んであんな派手な制服着てた、わけわからん飛行機飛ばしてるって、それはなって思っちゃうんですよ、はいはいはい、今やなんか。
そうですね。
なんかそんな意識変わってしまうもんなんやなと思って、それが面白いですね。うん、
ですね。うん、だからまあ派手な服は派手な服で、それはそれでまあ逆にいいのかもしれないですけども、例えばレスキューチームなんて、
なるほど。
本当はオレンジじゃないですか。
そうですね。
オレンジと青で、
うんうん、
現実のね、
うんうん、
現実のレスキュー隊なんかはもうそういうオレンジと赤じゃないや、青か、のツートンカラーみたいな感じ、すごい、はい派手じゃないですか。
ええ、目立つタイプ。
でも、あれはあれで、意味があるんですよね。目立つっていうかね、派手なことに意味があるっていう。
でも逆にその格好で戦闘機に乗ったら変でしょっていうことになりますよね。
まあ、どうなんでしょうね。でもみんな、格好で、そういう車乗ったりとかはしてますからね、現実でも。
戦闘機乗って戦うのはなんか違う気がしちゃうんですよね。
まあ、戦闘機となると、ちょっと、どうなんでしょうね。わかんないです。
なんか、もう多分これは初めて見た親鳥やったからと思うんやけど、平成のね、組織はこう、やっぱしっくりくるんですよ。マットまでは。
はいはいはいはい。
ほいで、平成以降の組織見てると、一番ストレージがなんかしっくりくるんですよ、見てると。むしろ。ロボットを扱ってるという、すごいことしてる割には。
ちょっと怪獣映画っぽい感じもしますもんね。
映画やっぱりすごい、頑張って作ってるなぁと思うんですよ。で、あの辺の絵に対するこだわりっていうのは、どの辺から特に出てきたんかなっていう気もするんですね。
あ、なるほど。ウルトラマン、ネクサス。
はい。
っていう作品。さっき説明した、ちょっとマンドカーマギカっぽい。
はいはいはい。
ウルトラマンって言ってたところ。あそこも、色こそ、そのグレーじゃなくて、濃紺なんですね。
はい、はい、はい。
うん。なんですけども、ちょっとミリタリーっぽいですよ。ヘルメットの形状とかも。
はいはい。
変
にと気があって派手なヘルメット言ったらな、自分、なんか仮想っぽくなっちゃって、どうも好きになれないんですけど。そういうところでちょっと抑えてくれると、こう、気持ちがいいなっていう気がするんですね。おっさんになった証拠かもしれないけど。
まあ、そうですね。やっぱり、こう、リアリティを追求すると、ちょっと地味な感じになるのかなっていう、感じはしますけども。まあ、それも、でも本当にこう、作品の雰囲気、
そうですね、テイストとかね。
とかにもよるかなっていう。
そうですね。
うん、
いやー、Z はほんまに永遠にすごいこだわって作ってあるなと思ってね。見ててほんま気持ちがいいんですね。
で、G ドーなんかは、BGM を聞いて、
はい、
なんか感じませんでした。
あ、まあ、まだ数話ぐらいしか見てないから、あんま気がつかんかったな。
あ、そうなんですか。
うん。
ウルトラマン G ドーの、
はい。
BGM をやった方のお名前が、
はいはい、
河合健二。
あ、そうや。聞いた。聞いた。そうやった、そうやった。
なんとなくパドレーバーっぽいなとか感じませんでした。
あ、なるほどね。河合健二やった、そうや
そうや。そうなんですよ。
もう一回聞こう。
あ、まあそういうところもちょっと。
はい。
聞いてみてもらえたらと。
了解です。ございます。
はい、いう感じで大体話してきましたけども。
いやいやいや。
どうでしたか。
まさに大河ですね。
もう、ウルトラシリーズ、そうですね。もう大河ドラマ的な。
うん、これ以外にも、やれ映画版だ、やれ、何ですか。怪獣だけのやつで、警官が出てきてなんか職質するシリーズとかあったじゃないですか。
セットのな、
そうそうそう、
中でな、駄菓子屋で、なんかやってるやつとかな。
そうそう
そう。うん。ゼットンが駄菓子屋で絡まれてるとか、そういうやつね。
あいつゼットンじゃねえかっていうやつ、ね。
うん、そうそうそう。
とか、あとは、ダークファンタジーだ。
うん、はい、はいはいはい。
なんとかだって言い出したら、もっともっとありますもんね。
そうですね。まぁ、あ、ちょっとこう、ウルトラマンっていうヒーロー性から、ちょっと外れたところのね。
怪獣サンプルもあったしな、
いわゆる SF ドラマっていう。
そうですね。
ボケ作ってるよな。
そう思うと、もう膨大なもんですね。で、まあ、新しい怪獣が今回 Z はあんまり出てない感じですよね、やっぱり。
まあ、そうですね。まあ、ちょこちょことは出てはいるんですけども。
うん。もう見分けがつかなくて。
まあ、でも、どっちかっていうと、そうですね、こう、昔の怪獣を、ちょっと使ってるっていうのも
多いですよね。
ありますね。
もう次回は神戸市民の誉れキングジョーが出てくるから楽しみでしゃ
あ
ないですね。
ああ、はいはいはいはい。その前に、そうですね、
ペダニウムゼットンとかやってましたよね。
カブラギっていう、
はいはい、
男の子がね、ちょっとまあ宇宙人に操られて、というかまあ乗り移られて、
ええ、
今、裏でね、なんかこう、悪事働いてるけども。
そうですね。
まあ、その、やっぱり過去の怪獣とかの、
うん、
メダルを作って、
うん、
まあ、それで、まあ、Z ライザー使って変身したりとか、
やってますね。まあ、
最近はそういう3つのメダルを使って、うん、その、トリプルキングっていうのを生み出して、
そうでしたね。
で、それに、さらに2つのメダルを追加して、ファイブキング、
うん、やってましたね。
生み出して、とか言って。まあ、いわゆる合成獣っていうのも、ウルトラ怪獣のね。
うん。
まあ、いわゆるタイラントとか、あのあたりの、
はいはいはい
はい、経由あるから、
うんうん、
まあ、ちょっと燃えるシチュエーションかなっていうのもあるし。
あれは。
まあ、そういうね、ところも、ちょっと、過去の作品とかを見てると、あの怪獣とあの怪獣がっていうのが、
うんうん、
やっぱり出てくるから、まあ、よりわかりやすい。かなとは思うんですけど。
知ってるとね、確かに。
知ってると、そうで。まあ、知らなくても、十分楽しめる感じにはなってるかなと思うんですね。
まあ、それで話が分からんことはないですもんね。
で、ウルトラマン Z っていうのは、もう、最終回から逆算して作ってるみたいですね。
だからもう、シナリオが
ガッチリ。そうそうそう、シナリオががっちり出来上がってると。
はいはい、
最終回はもう、こうなりますよっていうのは、もう、最初から分かっ 作られた上で、まあ、そこから逆算して、そういう第1話から作ってるっていう感じだから、
そうじゃあ、成り行き任せで作ってるわけじゃない、
うん、成り行き任せじゃなくても、うん、がっちり出来上がってる作品みたいなんで、
出るべき時に出るべきキャラクターが出てるという。
そうそうそう、ね。途中で路線変更っていうのはないみたいな感じです、
ね。ほっと一安心ですね。
よっぽどの事故がない限りは。
ほいでもコロナでね、撮影中断してったって言いますからね。
うん、まあね。
まあ、ね、どうなっていくのかっていう。
いやいや、ほんま、毎回見るのが楽しみですよ。
ジャグラス・ジャグラーは本当に正義に目覚めたのかとかね。
そうですね。
カブラギっていう男の子は今後どうなっていくのか
っていくかとかね、いや、あんなね、その、後処理する部隊が出てくるっていうのを初めて見て、おもろいなと思ったんですよ。あんな今までありました。
後処理する部隊っていうのは、まあ、その、過去にもそういう死体処理とかそういうのを別の部署がやってるっていうのを。
あ、ありました。
うん。書かれたりとかはしてますけども、まあ、ただ、ああ、でも、結局のところは、防護服みたいな真っ白な防護服着たりとかして、そうそう、で、今回は、ちょっと黒っぽい防護服にはなってますけどもね。
あの辺がアメリカの映画っぽいよな。
アメリカっぽいですかね。
アメリカって組織で出るやん。だからメインブラックでもそういうのは後から処分するのが見てみたい。よくあるやんか、映画。大体ほんでアメリカって軍隊が動くけど、ああいう防護服着たやつがなんか消毒しに来るのかっていう、よくあるやん。
ありますね。
あんまり
そういう点ではその、ウルトラマンネクサスっていうのが、
はい、
これがその、後処理の、やっぱりそういう、やつもあったんですけども、
はい、
それがその証拠隠滅なんですよ。
はあ、はあはは
あ、だから例えば怪獣なんかの死体を処理するのはそうなんだけども、
はい、
例えばそれを見た人の、
はあはあはあ、
記憶も消すっていう。
メインブラックって言ったら、はい、皆さんこれ見てください。ババーンって言って、記憶飛ばすっていうような。
僕メインブラックよく見てないんですけども、もしメインブラックっていう作品の中にそれがあるんだとしたら、もうウルトラマンネクサスはもうその、当時からそれをやってたという。
取り入れとると。多分メインブラックの方が先と思うな。
いや、あれのパクリやと思うで、それ。古いもん、メインブラック。
あ、やっぱ古いんですか？
うん。案外古いです。あ、ぜひ一作目見てください。楽しいですよ。
3作まで行ったのかな？
もっと、4つ行った
かな？あ、4つ行った
か。インターナショナルとか行ってたね。こけたやつ。
結構、だから、こう、ちゃんと見ると、いろんなことを描いてるなっていうのは、
なるほどね。
出てくると思いますし。
はいはい。
だから、まあ、もうそれこそこの、なんていうのかな、ウルトラマン、ティガの時でも、
はい。
怪獣の死体っていうのが出てきて、
ほ
う。ほんで、なんやこれ、くっさいなー、みたいな、腐っとるやないか、みたいな、関西弁喋る隊員さんが、
はいはいはい。
もうヘルメットのエアカーテン使っても匂ってくるわーっていう、
はいはい、
セリフがあるんですね。
なるほどね。
でもヘルメットにエアカーテンっていう装備がついてるんやっていう。
はい、
だから上から空気をバーって流して、匂いを遮断してるっていう。そういうスカスカのヘルメットなのに一応そういう機能がついてるんやっていう、シナリオ上でそういうフォローしてるんやなっていう。
なるほどね。
でもパシフィックリムでもあったやん。死体を、引き上げて、それ、
商売してる。
商売してるやつ。
ね、ああ、はいはいはいはい。
あんなでかいもんがあと残るんやからどないすんねん言うね。
ああいう、こう、生々しい部分っていうのも。
はいはい。
なんかね、こう、まあ、作品にもよりますけども。
さじ加減。
描かれてたりとか。ね、はいはい。
アメリカの影響強いと思うな。
でも、相互にそれは影響し合ってることや思いますよね。
まあ、それはそうですね。ただ、その作品は。
ウルトラマンなかったらなかった映画ですよ。
まあ、海外、アメリカとかハリウッドは、やっぱり大人の人が見る映画とかでも、そういう SF 的なものが作られるから、
そうですね。
割と広く知られてるけども、どうしても、日本の場合は、まあ、特撮っていうと子供が見るものみたいなイメージがあるから、
そしたらね。
そうそう。あんまり音が長見ないから、あんまりこう、パクリとかってよく言われるけど、いや、実はそんなこともないよ。結構古い時から、まあ、例えばもう初代ウルトラマンとか、ウルトラセブンの頃から、そういうシチュエーション描かれてるよっていう。うん、
は ありますよね。
よく見りゃありますからね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、昭和から平成までの。
令和にだ
ろ。令和にかけての、まあ、ウルトラシリーズとして、ずっとやってきましたけども。
もう、語りも語り、2時間近くですからね。
どうでしたか？
いやいや、面白かったですよ。面白かったですよ。まだまだ、もう、聞きたいことを、帰って生まれたりもするぐらいですよ。本当、
まあ、また、
機会がありましたら、本
当に。機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。なんか
まあ、まだ、なんかこう、過去作品とかも、ちょっとよかったら見ていってください。
そうですね。まあ、ほんまにもう、YouTube とかで何ぼでも見えますからね、今。今、マックスを追いかけてますけど、例の狙われない街を見たいと思って。
ああ、はいはいはいはい。
あれマックスですよね、確か。
そうですね。
まあ、その辺
は。ね、あの時は実装寺さんが午前目やったんで。
まあ、その辺をね、ちょっと押さえとくて、エピソードなんちゅうのまたいくつか教えてもらえればなと思って。
いや、押されたメトロスに。そうそうあれな。
真っ二つから再生するんやから
大したもんですよ。再生するんやから大したもんやから。
あと、ウルトラマンマックスにバルタン星人が出てくる回もあるんですけども、
お
あれは本当に初代ウルトラマンのね、第2話
はい、侵略者を撃て。
侵略者を撃てを撮影した飯島監督？
ほう
さんが本当に書きたかったバルタン星人を書いたらしいんで。
ほうほう。
みんなバルタン星人は怖い宇宙人、侵略宇宙人みたいな感じで思ってるけど、
ね、
バルタン星人は本当はこんなやつなんだよっていうのを描きたかったっていう、その思いが込められてるらしいんで、ぜひ、
画像見ないといけませんね。
チェックしてみてください。
まあ、なんせそのウルトラで育った人たちが今や撮ってるっていうのが面白い状況を生んでますよね。
そうですね。はい。ね、だから、まあ今後の、ね、まあ、今後もまあちょっと、まあいろいろもうバンダイの手が加わったとはいえ、まあただ、やっぱりシリーズをね、続けていくためには、
仕方ないという
かね。まあね、そういう。
このシリーズも
受け入れていかなあかんのかなという。
2シーズンなのかな、やっぱり。
Z も。
うん、ああ、そうですね。大体、まあ多分、ツークールだと思います。
ツークールなのかな、ちょ、早いね、エンドが。
まあ、エンドはもう決まってるっていうことなんで。まあ、そこに向けてひたすら突っ走るっていう形になると思うんだけど。
まあ、なんせね、私ね、飛びそうもない飛行機って大嫌いでね。
はあ。
ウルトラマンの平成以降の、航空戦力がどうしても好きになれなくてね。
おうほう。
飛ばんよ、こんな格好したってっていうね、飛行機が嫌いなんですよ、僕。だから飛行機はマットまでなんですよ。そういう意味ではもう、いっそのことを潔く出なくって、ロボットで戦うっていうのが僕、潔くて僕、今のが好きなんですよ。なんか、おもちゃに変形するための飛行機はあんま見たくなくってね。なんか、そういう点では僕、ストレージはもう、久しぶりにもう、両手を挙げて見れる。
あ、なるほど。
防衛チームなんですよ。
ウルトラマンガイア
はい。
の、いわゆるシグっていう。
はいはい。
防衛チーム
六角形ですね。
登場する、その戦闘機、六角形から、まあ、戦闘機とかに変形するっていう。
はい。
戦闘機も、リパルサーリフトっていう、そういう航空技術を、
ま
あ、その主人公の、ガムが開発して、それを組み込んでるという。
は
い、だから戦闘機の挙動ではないですよっていうのを、すごく主張するシーンがあるんで、普通の、航空機として操縦しないでください、みたいな。
なるほど。そういう。
力説する、シーンがあるんですけど。
なるほど。
そういう、なんか、セルフとかでね、補足してる部分っていうのもありますね。
そうからな。
うん。
ないで断り入れるわけや、セリフで。なるほど。やっぱりな。苦労してるやな、作る方もな。
まあ、ウルトラマンメビウスの戦闘機。
はい。
も、そういう宇宙人の航空技術、
はい、
UFO とかにね、搭載されてるような技術を使ってるから。
オーバーテクノロジーっちゃ
う。そうそうそう、オーバーテクノロジーを使ってるっていう設定で。
うん、
で、その、 普段は、まあ、ジェットで推進するけども、はい、そういう怪獣と戦う時になると、はい、3分間だけ、そのモードを発動するっていう。
VMAX が働く。
まあ、それも、まあ、言ったらもう、戦闘機もウルトラマンみたいに3分間っていうタイムリミットがあるっていうような。
怖いな、航空機で3分間。
うん、で、その間は、なんかこう、なんていうのかな、UFO が飛んでるような効果音に変わるっていう。
ほにゃほにゃほにゃほにゃ
って。そうそうそうそう。普段は、キーンっていう、効果音なのが、
はい、
そういう、解禁モードになると、
はい、
そう、UFO とかが飛んでるような、ふよんひよんひよんひよんひよんっていう効果音に変わるみたいな、シーンがあって、わ、芸が細かいなーとかって。
なるほどね、そのあるんですね。
思って、見てましたよ。なんかね、こう、細かいところまで見れると面白いかもしれないですけども。
はい、いいですね。なるほど。
まあ、そんな感じです。
はい、どうも、長いことありがとうございました。
いえ、こちらこそ、
本当に。お疲れ様でございました。
編集よろしくお願いいたします。
はい、さあ、どんな感じになるやら。
ね。
いやいや、ほんまに騒乱できて楽しかったです。面白かったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらこそ。まあ、これを機に。まあ、令和ウルトラマンもぜひ、よろしくお願いします。
わかりました。
お願いされた。お願いされたよ。
ね、もう、Z はね、もうリアルタイムで追いかけますんで、ま
ずは。珍しいこともあるもんだ。
いや、もうそろそろ閉店時間ですか。
あ、もうぼちぼち閉店時間ですね。
じゃあ、パーッと飲みに行きますか。
じゃあ、怪獣酒場にでも行きますか。
行きましょうか。いいっすね。いいっすね。いいっすね。
エデキングにお酌してもらうか。うん。じゃあ、まあ、そういうことで。
はい。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いい中恐れ入ります。
はい、どうも。
閉店ガラガラ。
閉店ガラガラ。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも
よろしくお願いします。